Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. Nagaoka. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。この長岡 NGOK というのは、長岡の今を電波を通してラジオでお伝えをしているわけなんですけれども、紙面でお伝えをしている媒体があるんです。そう、皆さんもご存知、長岡市の市政だよりとなっております。この市政だより12月号がまさに今日発行されたということで、お話をたっぷり伺っていきたいなと思っております。今日お話しいただきますのは、広報魅力発信課の水品明弘さんと志賀千尋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもう出来たてほやほやの姿勢だよりが手元に届いております。今回の表紙は本当美しいんですよね。一瞬にして心奪われてしまいました。これ志賀さんからご紹介いただいてもいいですか。
はい、今月の表紙は越後三島竹あかり街道の写真になっています。
はい、
こちらがその三島地域の脇の町本町通りで行われた風情のある町並みを、その灯籠やあと LED の投光器でライトアップしたものになります。
はい、竹あかりということですから、竹のね、明かりはよく見るんですけれど、今回はこれ和傘ですよね。
竹だけではなくて、やっぱり環境負荷が少ないものを使ってライトアップをして、より多くの人に楽しんでもらおうということで、このような内容になっているんじゃないかなと思います。
あ、なるほどですね。さらに地域の皆さん、実行委員以外の方もですね、たくさんボランティアで関わっていらっしゃると伺いましたよ。
そうですね、たくさんのボランティアの方だったり、地元の小中学生の他にも、長岡造形大学の学生さんたちが空間演出に協力するなど、本当に多くの人の協力で成り立っているイベントになります。
素晴らしい。そんなね、明るく始まった市政だより12月号ということですけれども、2ページからはですね、働きやすさプラスやりがい、長岡で働く輝くというタイトルがドドンと出てきております。ここはちょっと水品さん伺ってもよろしいですか。
はい、はい、今いろんなところで少子化による労働減少とか、リモートワークの広がりなど、働くことを取り巻く環境が大きく変化をしていると思います。はい、その中でも市内企業と連携をして、誰もが生き生きと働き暮らしていくための環境づくりというものに取り組んでおります。
はい、特にですね、働くに新しい視点をプラスするハタプラ、長岡働き方プラス応援プロジェクトというものがもう数年経ちますよね。
そうですね、はい、平成29年に立ち上げて、現在221社が賛同していただいているというような状況です。
はい、やっぱり働きやすい街長岡という印象がだいぶ強くなってきてるかなと思うんですけど、はい、その中で今回新しく創設されたものがあるそうですね。
はい、ハタプラチナ賞というものを創設をしております。
はい、
創意工夫した優れた業務や職場環境の改善をした企業に表彰をしております。
はい、これも略してハタプラ賞という感じがするんですけど。
そうですね、
今回はどんな皆さんが受賞されたんでしょうか。
はい、日本正規株式会社様と株式会社大光銀行様と2社にハタプラチナ賞を贈呈をさせていただきました。
さらに6ページ見ていきますと、働き方を自由にとあります。今回気になるのがですね、長岡マッチボックスです。これ具体的にどういったものなんでしょうか。
はい、今年の9月に開設した市公式の単発お仕事探しサイトになります。はい、長岡マッチボックスですが、隙間時間を活用して働きたい人と企業をマッチングするものになっております。企業様の方からは、今までの求人のやり方だとなかなか応募が集まらないっていうところで、人材確保に苦労をされてたということだったんですけれども、マッチボックスに登録したことで1ヶ月で約40人もの応募があったというところで、 働く方からは定年退職してゆっくり過ごしながら自分のペースで働きたいというところが魅力だというようなお声もいただいておりますし、職場の雰囲気もよく自分に合った仕事を探せてありがたいということで、そんなお声もいただいております。
時代に合った働き方に寄り添おうとする長岡市の姿勢っていうのは本当に素敵だなと思いました。さあ続いて8ページ見ていきますと、環境に優しい新ブランド米、小さな生き物たちと育むお米についてがご紹介されているんですが、これはなんと志賀さんの担当ページと伺いましたよ。
はい、そうなんです。こちらのお米というのが農薬や化学肥料を減らすことに加えて、その冬に田んぼに水を張って水田の生き物たち の住処を守るといったその環境に優しい作り方をしたお米を市がブランド米として認証するものです。
小さな生き物たちと育むお米、ちょっと長いですね。まあ、略してちいこめぐらいですかね。
そうは
言えないと思うんですけど、ちいこめちょっと可愛い感じでね、まあ、でもそんな風に親しみを持って、ね、呼んでもらえるとい
いですね。皆さん呼びやすい呼び方で、はい、呼んでもらえるといいかなと思います。
はい、これ実際にですね、鈴木農園さんの、取材されているようですけど、
そうですね、
はい、
鈴木農園さんもともと農薬を使わない栽培というのをずっと続けていたようなんですけれども、今回そのブランド化を志賀するということで、よりちょっと自分たちのお米が多くの人に食べてもらえると嬉しいということでおっしゃっておりました。今回新たに作られたブランドのロゴというのが、トンボとオタマジャクシと、あと土壌がその長岡の名をかたどっているようなものになるんですけれども、ちょっとそのロゴから環境に優しいっていうのと、その生き物たちと一緒に作ったっていうのが伝わるようなロゴを今回デザインしているので、そういったところもちょっと生産者さんは気に入っているということでお話ししておりました。
ああ、いいですね。はい、これ実際に食べたいなというふうに思う方もいらっしゃると思うんですけど、今後の展開とかってどんな感じなんですかね。
はい、今年収穫されたものについては、ちょっとふるさと納税の返礼品として市外の皆さんにもこういったお米があるというのを発信することで使わせてもらいます。で、市内での本格販売については来年度収穫されたものから販売をする予定ですので、楽しみにお待ちいただきたいなと思います。
わかりました。先日行われたうまい米コンテストでもね、おにぎりが配布されたということですから。
そうですね、
はい、志賀さんは召し上がったりは。
私も食べました。
おお、いかがでした、お味は。
変わらず美味しいお米でした。
やっぱり、しかも環境に優しいとなると、はい、一石二鳥ですよね。
そうですね、美味しくて、それがその環境を守っているお米っていうのもより美味しく感じる要素なのかなと思いますので、ぜひ皆さんも見かけたら買ってみてください。
長岡
NGOK。
毎年この姿勢だよりの12月号は必ず長岡の出来事ということで、1年間を振り返るような内容のページが特集されるんですよね。今年ももちろんあるんです。このあたり、ちょっとね、お二人にも気になる出来事なんか触れていただきながらご紹介いただきたいと思うんですが、水島さん、いかがですか。
はい、まずは何といっても7月22日に、はい、オープンをしました米百俵プレイス未来へ長岡になります。大人から子供まで楽しんで学んでいただいているかなというところが実感にあります。
うん、またね、産業とかものづくりとか、そういったところに特化していて、しかもそれが企業と学生さんをつないでいたりとか、あるいは子どもたちがそういった夢を持つような場所にもなっていて、すごく素敵だなと思いました。
はい、
はい、そしてそういったところでいうと、やはり今年は DX 元年というところで、割とその DX に関する内容が多かったのかなというふうに思いましたが、いかがですか。
そうですね、1月の30日になるんですけども、うん、山越の診療所にオンライン診療の試行を開始したりとか、
はい、
2月の20日には女性のアイデアコンテスト最優秀賞の提案でオンライン子育て相談を開始しました。あと3月の2日にはスマートアグリ長岡に次世代園芸施設が完成しました、うん、6月15日には e スポーツスペース e ゲートが栃尾レナにオープンをしました、うん、11月1日には 健康相談に AI を活用するということで始めました。
はい、まあ、皆さんの、ね、業務の効率化もありながら市民のニーズにも本当にきめ細やかに対応してくださるということで、私もすごく便利になったなというふうに感じております。
はい、
はい、そういう中でですね、山越診療所オンライン診療の試行が開始しましたよというのが1月の30日にあった出来事ですけれども、実はですね志賀さんも関わっていたことがあるとか、
はい、そうですね、ちょびっとだけ、
はい
はいはい、関わっておりまして、
うん、
やはりちょっとその山越をはじめとする長岡市でも主に支所地域でそのお医者さんの高齢化だったり、うん、お医者さんそのものはちょっと不足しているっていうことで、オンラインで街中にある病院さんの診療を受けられるというような体制を、うん、整備したようなものになります。
うん、現地の皆さんのお声って実際お聞きになりました？
そうですね、やっぱり自宅からより近いところで診療を受けられるということで便利になったという声だったり、うん、その先生がいなくなってちょっと一時期先生がいない期間もあったんですけれども、やっぱりその変わらず先生の診療を受けられるということで安心するというような声が聞かれました。
うん、近くに病院がないとか見てくれるお医者さんがいないというのは不安ですからね。
そうですね、は
い、そういった皆さんに寄り添う制度もスタートしてますよというところです。さあ、そんな風にですね、長岡の出来事を1年を振り返るようなページもありますので、ぜひご家族でですね、うちはこんなことあったね、あ、ここも行ったね、なんてことでね、こう盛り上がってもらいたいななんて思います。ここまでお話伺ってきたんですけれども、長岡市の情報を発信する媒体というのはラジオや紙面だけではないんですよね、志賀さん。
そうですね、今年の4月から長岡市の公式インスタグラムの方を開設しました。
そしてなんと今回
フォロワーが1000人を突破しました。
イエイ、いやーすごい、1000人。私も今この収録中にですねフォローいたしました。
ありがとうございます。
はい、なんとこの長岡 NGOK の記事もあるんですよね。
そうですね、
うん、あとはどういった内容がこう投稿されていくんですか。
はい、長岡市の出来事を写真付きで皆さんに分かりやすくお伝えできるように更新をしています。
今すぐフォローしていただきたいと思います。
お願いします。
さあ、お話たっぷりと伺ってまいりましたけれども、最後になりますが、この1年振り返ってですね、また来年は辰年でございます。来年に向けての抱負も含めて、ぜひこのラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージいただきたいと思っております。水品副編集長からお願いいたします。
はい、もう今年も12月ということで、時が経つのは早いですね。来年は辰年だけに。
おっとそういう感じですか。
そういう感じ、
そういう感じ、ぶっこんできましたね、はい、最後の最後で。はい、どうぞどうぞ続けてください、はいはい、
今年も姿勢だよりをたくさんの方にご覧いただきありがとうございます。来年も市の情報を分かりやすく伝えていけるようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。まあ、綺麗に締めていただきましたけれども、はい、最後はですね、大取りでございます、志賀さんからもお願いします。
はい、姿勢だよりはもちろんですけれども、来年も市公式インスタグラムのフォロワーが2024人になるよう目指して、長岡の出来事をたくさんお届けできるよう頑張りたいと思います。この目標を達成するぞ、辰年だけに。
おーっと、うまい、うまい、うまい、なるほど、
はい、
達成するぞっていう、
はい、
で候補魅力発信家さんはなんかダジャレ言ってこいっていう指示があったんでしょうかね。でもきっとフォロワーの人数も、そして姿勢だよりを愛してくださる市民の皆さんのね、思いも上り流のように上昇していくんじゃないかなと、はい、思っております。ぜひですね、こんな愉快な、そして親しみやすい皆さんが一生懸命頑張って地域に繰り出して取材をして、姿勢だよりを皆さんの元に届けております。ぜひね、取材を受けた皆さんは笑顔でね答えていただけますと嬉しいです。ということで、今日はですね、長岡市の姿勢だより12月号について特集でお送りしました。今日お話を伺いしましたのは、広報魅力発信課水品さんと志賀さんでした。お二人とも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関するお問い合わせは、広報魅力発信課、電話 39-2202 39-2202 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報魅力発信課、または FM 長岡までお寄せください。